これからもう一勝負。アマチュアバンドで人生を謳歌しようということで、中高年で構成されるアマチュアバンドをお迎えしてお送りするアマオ人生これからもう一勝負。番組 DJ は私矢野優香と
佐藤美希です。
はい、早速ですが今月のゲストをご紹介したいと思います。
イケメンですよ。
そうですね、しびれますね。ダーティーキングビスキッツの皆さんです。
イエーイ、ようこそ。
では早速メンバー紹介をお願いしたいと思います。
ベースの坂本さんと、
こんばんは。
ボーカルのまっちゃんこと松田さん、
こんばんは。
ギターの内海です。
皆さんももう30年来の活動だということなんですが、バンド名の由来を教えていただけますか。
70年代あたりを中心にですね、我々 FEN っていうラジオ、米英放送なんですけど聞いてて、はい、アメリカの小麦粉会社が持っているプログラムで、キングビスケットフラワーアワーっていうのがあって、いろいろなそのアーティストのライブとかをそこで流してくれてたんですよ。でもそれを聞きまくっていたので、まあ、自分たちのその洋楽のルーツというか、それに敬意を表してそういう名前にしました。ダーティーに関しては宇津美さんお願いします。
ダーティーじゃないですか、ロックだから。
ロックはダーティーなんですね。
ロックやっぱダーティーじゃないですか。
そうなんだ、だからダーティーなんだ今日の3人はね。
だからダーティーなんだって、ちょっとなんか失礼な感じ
そうなんですか。
ダーティーって汚れたとかですよね。
そうですね、
そんな意味ですね、
う
ん、
そういう意味合いですね。
でもね、渋い皆さんですよ。早速ですが収録していただいた1曲目をお聞きいただきたいと思います、はい、オリジナルはエディ・コクラン、ハンブルパイバージョンで、ね、演奏していただいたということで、曲紹介を坂本さんからお願いします。
カモンエブリバディ聴いてください。
ですね。
そうですね。
どっかでこうあのプロ活動してらっしゃったんですか。
私は昔ライブハウスあちらこちらで出てました、は
い、
雑誌で紹介もしてもらいました。
へー、は
い、プレイヤーっていう雑誌。
あ、そうなんですね、はい、やってらっしゃるんですね。
あの音楽を始めたきっかけが、宇都宮さんと松田さんが同じようなきっかけだったっていうふうにお聞きしたんですけど、う
ん、まあ、ちゃん女の子にモテたかったから。
もちろんです。
他にないよね。
あれそこだった。あれ
女子にモテました。それで
モテません。
いやいやでもね、うん、本当にかっこよかったですよね。
かっこいい。音はね、うん、20代だったでしょ。うわとか言っちゃって。
あのやっぱり20代では出せない深みのある
音だったと。甘いな、ゆかちゃんすごいでしょ。で、はい、聞いてる姿が30代でギターを下ろしてたらいくつだろうね。
年相応
なんですね。
プロ並みにうまい方、うん、ま、プロとして活動されたこともねあったということですので、うん、本当にあの素晴らしい演奏だったと思うんですけれども、もちろんボーカルの、ね、松田さんもすごかったなと思うんですけど、うんうん、松田さん好きな影響を受けたミュージシャンとか教えていただいてもいいですか。
はい、洋楽の方であれば、はい、フリーとバッドカンパニーだったにいたあのポール・ロジャースとデイビッド・カバーデイルって言ってディープパープルであるとかホワイトスネーク、ちょっとこうブルースがかったロックを歌う人がやっぱり一番影響を受けてますね。
坂本さんはいかがですか。
私はね、あのグランドファンクという、
グランドファンク、かっこいいよね。
かっこいいんですよね。
上半身裸ですよ。裸です。
そこがかっこいいところ。
筋骨隆々、肩車ね。
肩車、子供乗せてんの。
若いお姉さん肩車して、
そういうライブを
客席では失神する女性が出るみたいな。
失神はしたのかな。
そこまではない。
ちょっとあれですけどね、でも、あの毎日楽しみで、もう音がもうすごい迫力がありまして、もうそういうもうはぁって感じですね。
Tシャツ持ってませんでしたっけ。
あ、そうなんですよね。
Tシ
ャツ、Tシャツにサインをしていただ
いて、犯人に。すごい、それってすごいですよね。
もうそれが宝物です。
うわ、そうなんですね。
いいね、それ着てね、ライブやっていただきたいですよね。
そうですね、ぜひ今度ね。
もったいない、
もったいない、もったいない、
そっかそっか。そっちみさんはどうですか。
個性的な人すごい好きでした。
あ、なるほどね。
初めて、あ、すごいこの人と思ったのは RC の今野さん。あの声に惚れちゃったというか、まだフォークやってましたけど、随分見に来ましたよ生を。顔真っ赤にしてギターがかき鳴らして、あのぐらい個性的じゃないとやっぱダメなんだろうなっていうの、随分影響を受けましたよね。
十分宇都宮さん個性的だな
って。いやいや、個性的になっちゃいましたからね。
あなたの思い出の一曲を CD にしてこの番組で紹介しちゃおう。アイデア次第、音楽を通してメッセージを込めたプレゼントとして、アマオーではただいま CD 制作も含めて出演バンド、あるいはシンガーソングライターを大募集しています。また作曲や編曲、演奏ができなくても大丈夫。プロのミュージシャン、レコーディングエンジニアがあなたをバックアップ。今なら番組からの特別企画として、 CD マスタリングとゴールド CD3 枚をダビングプレゼント。あなたもぜひこの機会に応募して、今回出演してくださったバンドの皆さんのように本格的なレコーディングスタジオで思い出の曲作り、番組出演してみませんか。詳しくはあまおう .jp で検索。あまおう、人生これからもう一勝負。皆さんは、アマチュアバンドということで、皆さんそれぞれお仕事をお持ちで音楽活動をねされてるんですよね。
そうです、
そうですね。なんか素敵なお返事をしてくださった宇都宮さんはイラストのお仕事とかを。
イラストの仕事をやってますね。漫画家志望でしたね、子供の頃は。
そうなんですね。
昭和の子供、40年代の子供はイラストレーターなんて職業があるの知らないですね。絵を描く職業イコール画家か漫画家かぐらいしか、あの昼休み部屋に閉じこもってずっと教室で絵描いてましたね。
でも好きなことが仕事になってるっていいですね。素敵ですね、う
ん、これが2番目で、バンドが一番好きだったんですけど、うん、ある一定の時期から一番好きなことを職業にしちゃいけないんじゃないかってふと思って、
で漫画描いてらっしゃったんですね。
でも一番いいパターンですよね、うんうん、あの好きなことが仕事になってて、うん、しかも趣味で音楽の活動もずっとね、うん、続けていられるってね、うんうん、ご家族はどうですか、音楽活動やってることに対して。
言わないんです俺あんまり。だけどなぜかみんな知ってんですよ。 自分から進んで音楽の話してもしない、やっぱ趣味が合わないと会話弾まないんで、あんまりその音楽の話振らないんですけど、でもなぜか知ってる、みんな知ってる、どこから知ったんだろう、
誘ってほしいと思ってるかもしれないですね。
なぜだろう。じゃ今度ライブ見に行くよとか言ってる場合には一回も来ないですね。世の中そういうもんです。
ご家族はどうですか、心よく送り出してくれる感じですか。
心よく送り出してくれてますよ。う
ーん、だってその分大根を下ろしたりするんだって。
あ、大根、う
ん、すごいお家のことやるんだって。
それ大事ですよね。
好きにやってるもののアフターフォローじゃないですけど、バランス取らないと。
そうです、本当バランスが大事ですよ。
ある日突然ポンと食らえても困るんで。
なんか皆さん口揃えていますね。皆さんそういう
この年代はね、特にね、
みんなの、ね、
あるあるですね。
徐々にとか分かりやすいならいいんですけどね、たまにたまってガンとくるのが一番怖いんで。
ああそうなの、もうね、多分ねリスナーの皆さんもうんうんうんって言ってると思います。
密かに計画立てられると困りますから ね。
そうですよね。
坂本さん、はい、お仕事のことちらっと伺ってもいいのかしら。
まあ、印刷関係なんですけどね。
同じ職場です。
同じ職場
です。建物は違うけど、
偶然にも坂本さんと、宇都宮さんは同じ誕生日だそうですね。
はい、そうです。
偶然ですね。あ、でも同じ誕生日の人初めて会ったんですよ。
すごいですよね、これは、本当に。
私もびっくりしました。
ね、巡り合わせって感じですよね。で、お仕事をしつつ、じゃあバンドやろうよって誘ったのは宇都宮さんなんですか。
そうですね、割とギター弾きって結構多いんですよ、ベースとか、まあ、まっちゃんみたいなボーカルとか、キーボードドラム、まあね、意外にいないんです。意外というか意外じゃなくていないんですよね、実際少数派なんで。
じゃあギター人口の方が多い、ね、
ギター人口が一番多いんじゃないですか。自己流で始められちゃうし、学校通う必要もないしね。
ベースって学校通わなきゃいけないんですか。
ベースを手に取るっていう方に気持ちがいく人の方が少数ってこと
ですね。そうですね、
じゃあなんで
ベース弾きながら歌歌えないし、やっぱり、
坂本さんどうしてベースです
よね。私始めた頃に、友達と話になって、じゃあベースやってみんなこと言われました、それで、あよって言って、その時はベースって何だか分かんなかったんです、で、まあほらフォークギターはあれだったんで、弦が4本しかないじゃんっていう、何これどうって弾くのっていう感じでしたね。最初始めた頃は、
でもなんかやってって言われていいよって言いそうなね、
でもそういうベーシストって多いんですよね。
そうですね、
ベースって皆さんお願いされてやったっていう ね、人が一番ね多いんだね。
ご家族の皆さんはどうですか、音楽活動にやっていらっしゃることに。
宇都宮さんと同じで、まあライブの時も、まあ言ってはいるんですが、来ないですね。
なるほどね。やる分にはいいけど、私は巻き込まないで的な部分も少しあるんでしょうかね。
好きにやって
そうですか。でもどうですか、ゾロッと奥様が揃って いらっしゃったら皆さんどうですか。
いや、やりづらいかも。いいね。何より緊張しちゃうかも。
そうですね、一
番目線を合わさないようにしてよ。
なんだ、じゃあダメじゃない。
後ろ向いてやろう。
一番緊張するね。
後ろ向いてやろう。
皆さんなんかほんのりと顔が赤くなっちゃう。
そうですよね、もうなんか急にうつむいちゃった、ね、
ちょっと
シャイな、ね、ロッカーですからね。
静かにうつむいてうなずいてらっしゃった松田さんの奥さんは、ね、少し年上でいらっしゃるということで、
はい、
どうですか奥様反応は。
そうですね、やっぱりしょうがないなという部分があると思います、
ね、でも年上の奥様でこう優しく包んでくださっているのかななんていう気もしますけれども、
ご想像にお任せします。
ご想像に。じゃあそういうことにしましょ
しましょう。
お仕事どうですか宇都宮さん。
忙しいですよ。
あ、忙しい、ね、忙しい中で練習されて、練習時間とかなかなか取れないと思うんですけど。
練習 しないので。
今回皆さんは、まあ、30年来の付き合いだけど練習する機会はそんなに持てないって感じですか。
そうですね、そういう意味では練習する機会はあんまり、ただ声かけて集まればすぐ集まるんですけど、それぞれに今ちょっと別の活動もあるんで、
だから他にもバンド活動されながら、ダーティーキングビスキッツの皆さんとしても活動されてるということ。
やっております。
宇都宮さんは
すごいですよ。6つ
ぐらいありますね。
6つもありますよね。
土日、うん、土曜日ほとんど、うん、毎週、週まあ、毎週
第一週の女みたいな。
すごいね。
ハイジマのちっちゃなバンド。
あ、そう。ハイジマで。アマチュアバンドさんってそういう形態で活動されてる方多いんですかね。
そうですね。やっぱライブハウスは結構アマチュアは一番多いんじゃないですかね。ね、
で一番最初にほらお知り合いになったのも、うん、それぞれバンドしてて。仲良くなってこう一緒になってるんですよ ね、 今回もね、
ナンパしちゃってる、
ナンパしちゃってるんですね。そうなんですね。
ナンパされてどうでしたか坂本さん。
なんか胸キュンしました。
胸キュンしました。
松田さんも
そうですね、あの本当ドッキリして
ドッキリ
ドッキリじゃない、
怖かったのかな。
ちょっと待ってたっていうようなところもありました。
そうですね、自分はあんまり自分からこう声かけられる方じゃないんで、あの声かけていただくのを待ってましたね。
で松田さんの声は独特の高さなので引っ張りだこじゃないですか
と思いますよ。特にロック好きで歌、これだけ歌えるって割と貴重なので。
そうですよね、
そんなにお褒めいただきありがとうございます。
アマオ、人生これからもう一勝負。
あなたの思い出の一曲を CD にしてこの番組で紹介しちゃおう。アイデア次第音楽を通してメッセージを込めたプレゼントとして、アマオではただいま CD 制作も含めて出演バンドあるいはシンガーソングライターを大募集しています。また作曲や編曲演奏ができなくても大丈夫、プロのミュージシャン、レコーディングエンジニアがあなたをバックアップ。今なら番組からの特別企画として CD マスタリングとゴールド CD3 枚をダビングプレゼント。あなたもぜひこの機会に応募して今回出演してくださったバンドの皆さんのように本格的なレコーディングスタジオで思い出の曲作り、番組出演してみませんか。詳しくはあまおう .jp で検索。あまおう、人生これからもう一勝負。
そんなボーカルの松田さんなんですけれども、人生において一番大切にしていることは家庭、はい、それがあっての仕事や趣味ですというね。金のわらじですよ。
そうそう、
え、金のわらじをそれかですよね、年上女房って。そうですよ、
昔の人はよく
言う。あ、ごめん、昔の宇都宮さん、私昔の人じゃないんですけど、すいませんけど、あの学があるとか博があるとかっていうイメージだったんですけど、昔の人って
30年ぶりにそのフレーズ聞きました。
そんなことを言ってましたね。
金のわらじって昔いました
ね。ちょっと学がね邪魔しちゃってね。
それでね、
クソは入れないんですね、皆さんバンドにはね。
どうなんですかね。
考えたことなかったな。その発想なかったね。
夫婦でやるってあんま聞かないね。
そうです ね、 ね、
一緒にやってて夫婦になっちゃったっていう人は 何か知ってるけど、
逆パターンはないですね。
その逆パターンはあんまり聞かないですね。
やっぱ伸び伸びやりたいんですかね。あ、もうゆかちゃん先行きましょう。はい、ここ広げると問題があるみたいなんで。
やってもそれはそれで素敵。
うんうんうん、だって見に来てくれるだけで緊張するって言うんだもんね。
何かあったらご飯のおかずに影響しそうな。バンドのことなのになんで夕飯のおかずに影響するかな。
ちっちゃい声で大きな体をちっちゃくしながらおっしゃってますよ。
今ね3人の皆さんがきっとあの奥さんと一緒にバンドをしているところを
ポンポンポンと浮かんだんですよ、頭の上にね。
想像しながらね、想像できない、はい、ということに、
はい、ちょっと触れちゃいけないとこ触れました。はい、失礼しました。
そうなってしまったようですけれども、はい、次の曲がロッド・スチュアートがオリジナルなんですかね。
そうですね、
でいいのかな、はい、でマギーメイという曲なんですね、はい、でこれが年上に惚れちまった男の歌。
でも選曲は宇都宮さん、
松田さんが選んだわけじゃないみたいなんですけど、はいはい、まあまあ歌っててどうでした。ちょっとね若い感じの男の子の思いですよね。
そうですね、客観的に、歌ってます。
ちょっと
距離を置いて、いやいやいや、ここ
距離を置いて歌うの。昔に、ね、戻って歌っていただいたってことだと思います。
聴、ね、いていただく方にその辺は判断していただき、
名曲ですね。
1971年頃の曲ですね。
じゃあ松田さんから曲紹介お願いします。
ではマギーメイです。聴いてください。
若い男の子の歌ですけれども、うん、今だからこそ響くみたいな、うん、そんな感じでね歌っていただきましたよ、うん、どうでしたか松田さん、ね、
あの頃に戻って
という感じでした。今歌ってみて、
そうですね、そんなに若い時はこの歌歌う機会なかったので、うん、聞くだけだったんですけど、今歌ってみてやっぱりいいなと思いますね。
そうですね、
すごく共感できますね、はい、
皆さん上向いちゃってるのこうやって多分ね、あの思い浮かべてんでね、それぞれいろんな女性をね
いろんな女性を
あの頃にねって言って、高校の時かとかね思ってんだよね。
男子校だったしな、
ちょっと待って、
男子校だったしな。
隣に女子校はなかったんですか？
なかったですね。
じゃあ女性と知り合う機会はないですね。
バンドしかしてなかったです高校の時。
モテると思ってね、
モテると思って、高校2年ぐらいから大人のバンドに入って演奏あちこちでお祭りとか誘われてやったんですけど、まあモテないですね、子供扱いで
そうですか、かっこよくないですかね、若者。
モテたかったけど年上の人に。
やっぱり男の人って年上の人に憧れる時があるんだ ね
多分そう、高校生ぐらいの時はね。
そうなんだ
よね、もう今の年代ではないと思いますよ
今の年代で70代80代になっちゃうじゃない今度年上って
一気にいっちゃいましたね。
そうだよね、そうだよね、それはないと思うね、
はい、はい、
まあ、嫌いではない、
嫌いではない、
そうですよ、はい、そうですよ、本当に70代になっても素敵な女性はいますよということを言いたかったんです、うん、そんな締めでいいですか。
優しい拍手だね
ありがたいですね、はい、というわけで、ダーティーキングビスキッツの皆さんには次回もご登場いただきます、はい、
ぜひ。
あまおう人生これからもう一勝負、本日のゲストはダーティーキングビスキッツの皆さんでした。ありがとうございました、
ありがとうございます。